Yucho, Letter for Lynx.
支えてくれた言葉がある。守ってくれた手紙がある。森の木々たちは一つ一つ離れて立っているように見えるけれど、深く、ずっと深く地面の下に降りていけば根はつながっている。どんなに細くてささやかでも根はあなたに届いている。鳥たちが安心してさえずることができるように、太陽の光が心置きなく降り注げるように、雨が風が迷うことなくその行方を預けられるように、森は生きている。言葉はあなたの中に生きている。今だから言える大切な言葉、支えてくれたあの人への手紙。ゆうちょ、レターフォーリンクス。羽田美智子がお送りします。
ゆうちょ、Letter for Lynx. Letter for Lynx. Today's letter guest.
ゆうちょ、レターフォーリンクス。今週の絆ストーリーは、映画コメンテーターでタレントのリリコさん。どん底時代を共に過ごした当時のマネージャーさんとの強烈な体験を綴ります。浜松のビアガーデン、そこでの仕事が全ての始まりだった。私リリコは18歳で祖国スウェーデンから日本に来たばかり。葛飾から来たリリコです。日本語はそれしか話せなかった。歌のレッスンをしてくれていた講師の人から紹介されて浜松に来た。東京を離れ事務所に入る。1週間とにかく歌った。日本語が話せないから歌でつなぐ。お客さんとのデュエットもこなす。その事務所の社長さんの弟さんが守さんだった。彼は呉服屋さんをやっていて、事務所の演歌歌手の人に着物を貸し出していた。第一印象は怖い。肩が広がったスーツ、パンチパーマ、日の光が当たると黒くなるサングラス。デュエット曲「銀座の恋の物語」が歌えないと、これできないと日本でやっていけないよと怒られる。私はいつか武道館でコンサートがやれる歌手になりたいと思っていた。必死だった。だから1週間で500人のファンクラブを結成。1人1000円集め、全員に自分で作った新聞を発送した。わからない日本語に手書き、大変だった。でもそんな姿を見て守さんは言った。この子はいける。私リリコが第1回 NHK 新人歌謡コンテストに入賞した時、守さんは一念発起。私ともう一人の歌手と東京に出ることに決めた。すべてを捨てて。でもそのもう一人の歌手が逃げたことでお金を失った。マンションも差し押さえられ、住むところもなくなった。こうして守さんと私の車での生活が始まる。いわゆるホームレス。 テレビ局やレコード会社に飛び込みの営業をかける、浜松や名古屋でスナックの飛び込みキャンペーンをやる、東名高速の通行料とガソリン代にすべて消えた。信じられないくらいお金がなかった。でもなんだか笑っていた。その原因は守さんのボケ。タバコと間違えて爪楊枝に火をつける、缶コーヒープルリングを外した後に振る、車の中はコーヒーだらけ。ああ、目が急に見えなくなった。大騒ぎしたと思ったら、眼鏡からレンズが外れていた。右足に茶色の靴、左足は黒い靴。それを知らずに歩いている。ボケたことをするたびに大笑い。大喧嘩もたくさんしたけれど、何年も続けられたのはきっとそんな彼のボケと、この子はいけるという言葉だったのかもしれない。私、リリコにとって守さんの存在は特別だ。大好きな恩人ではない。ずるいし、嘘をつくし、嫌なこともいっぱいあった。大好きで大嫌い。でも今の私がこうしていられるのも、やっぱり守さんがいたから。そう思う。浜松に住み込んでいる時、先輩たちと一緒に暮らしていて、私にはベッドしかなかった。二十歳の成人式の時、着物を着せてくれて、お祝いにと守さんがあるものをくれた。それは白いカラーボックス。三段になっていて、ガラスの段があり、引き出しの段もある。新品ではない、明らかに中古。ガムテープを剥がした跡がある。ヤスリをかけた跡もある。でも、ここに大事なものを入れなと言われた時、嬉しかった。初めて自分の居場所をもらったような気がした。浜松では事務所にカラオケがあって歌い放題だった。私は密かに大好きなダイアナ・ロスの If We Hold On Together を練習した。私の声にはハードルが高い曲だった。ある日、守さんの前で歌ってみせた。ちゃんと歌えるようになったね、守さんに言われ、涙がこぼれた。私が練習するのをずっと聞いていてくれたらしい。結局信頼してくれたんだなと思う。この子はいける、その言葉に嘘はなかった。あのあと、この曲は誰の前でも歌わない。白い中古のカラーボックスの引き出しに入れてしまったから。